からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、8月、今週はこう台風にこう翻弄されたという方も多いのではないでしょうか。まあ、これから、夏休みに突入という方もたくさんおられると思います。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、今回はナースと作る笑顔の未来、ナースのお話です。そんなテーマでお届けします。株式会社アドナース代表取締役、看護師でいらっしゃる鎌田智博さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。はい、もう、恒例のと言ってもいいかもしれません。さあ、鎌田さんとは本当にこのラジオカフェ、はい、今年20周年を迎えたんですが、はい、もう20年の付き合いと言っても過言ではない。
過言ではないですね。僕が来た時で、はい、あれ3周年とかやってたんだったかな、5周年とかやってたんやったかな。
最初からじゃないんですか。
最初からじゃないです。
もう本当ですか。
はい、
看護系ナイト、
はい、
もうシャレたタイトル、
はい、よう覚えてますね。
そらそうですよ。やっぱり最初にあったことっていうのは、うん、やっぱり忘れないですね。その番組の中でやっぱり病院に電話されて、
うん、
なんか、タバコ吸ってるとか吸ってないとか、なんかそんな話されました。
いや、屋上にから電話して、病室って携帯電話使っちゃいけないから、
はい、
病院のとこう中継で結んでたんですけど、
おう、あ、電話中継、
そうそうそう、
おうおう、
だから病室では電話、入院患者さんに電話して、
はい、
今入院生活どんな感じですかとかってやってたんですけど、
はい、
病室でこう携帯電話で喋るわけにはいかないから、ちょっと屋上行ってもらえるみたいな、そんな感じでこう病院と生中継を結んでいろいろやってました ね。
そして看護婦さんというか看護師さんがスタジオにお越しになった時も、うん、斬新っていうか本当に、うん、なんて言うんですかね、パイオニアというか、
パイオニアね、いい響きですね。
こうアイディアがこう頭がやりたいことを形にするっていうのが、うんうん、その鎌田智博さんの柔軟な頭でいろんな形にしてこられた20年だったなとお見受けするんですが、
はい、
いかがでしょうか。
そうですね、まあ、割とその当時僕まだその時病院にで看護師してたんですよ、
はい、
で病院で看護師して、病院でラジオ番組をしたいんだって、病院内でね、病院の中で、
中だけ、
そう、
オープンじゃなくて病院の中でという、
はい、
その中だけというアイディアはなぜなんですか。その、今更ですか。
やっぱりみんな、まあ、病気で入院したりとかしてるんで、やっぱりこう、はい、プライベートな外の世界とか遮断して入ってきてるわけですよ、いろんな事情も、
はい、
だからその中の人でこうコミュニティを作るっていうのが、やっぱりオープンじゃないところがやっぱりその団結力を生むとか、何か濃い話題ができるとか、うん、そういうところが面白いんじゃないかなっていう気はしてたんですよね。
入院してる人にとってはそこが自分の住んでる、町内であり、うん、村であり町であるという、うん、そんな感じですかね。
そうですね、一時的に、一時的、みんな同じ闘病生活をする仲間みたいな、
あ、
そういうのが面白いなと思ったんですよね。
その中で何かを共有する、思いを共有したり、うん、あの人あんなこと考えてるんや、うん、みたいなことがあったらいいなと。
そうですね、うん、まあ明日手術なんで、うん、この曲頑張れるようにリクエストしますとか、
う
ん、あ、私も同じ病気で頑張ってくださいねとか、 普段先生忙しいんですけどこれどういうことですかとか聞いたりとか、たまには何そのお食事も出ますよね。食事も、
はい、
栄養科の人がそれを解説してくれたりとか。
ほうほう、そんなんありましたっけ。
いやいや、そういうのを院内でやりたかったんです。
ああ、院内やりたかった話を今してくださった
んです。そうそうそう、ね、そやりたかったんだけど、うん、デモ番組とか作って病院経営会議でプレゼンしたんだけど、はい、それは却下だって言われて、
ほう
でこうもう打ちひしがれてたら、たまたまこう京都新聞読んでたら弁護士さんがラジオ番組始めましたっていう新聞記事を見たんだと。
はい、
はい、
弁護士の虚像と実像という、
そうまだやってます、はい、あれあの番組。
いや、ね、10年以上は続いたんですが、うん、いろいろやっぱり会長さんトップが変わると、
うん、
もうお金そんなの使ったらあかんみたいなご意見もございまして、うん、まあ、10年以上は続きました、
うん、なるほど、うん、でそれが紹介されてて、あ、弁護士さんができるんだったら看護師さんもできるぞって言って、はい、ラジオカフェの門を叩いたのが最初です。
ありがとうございます、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。まあその看護系ナイトありがとうございます、はい、それもなかなか弁護士の虚像と実像も、うん、なんかラジオなかなか情報発信手段がその当時はあまりない中で、うん、やっぱり看護師さんも、うん、弁護士さんも、うん、発信できるんだというね、うん、そういうこう新しさがございましたですね。
あったね、それありました、うん、
そうですね、まあ、20年経ったというところで、うん、今やもう何でもできるっていう、うん、はい、
情報発信に関してはね、
そうですね、うん、そういう中でこのラジオが、これからどうしていくかというところはまた違う時にお話できたらと思うんですが、うん、さあ、コロナ禍と言われる中で、うん、2類から5類に変わりまして、うん、そして、まあ8波までこういろいろカウントがあったんですが、いろいろその鎌田さんは看護師さんというお仕事、はい、資格っていうか、
はい、
こう資格ですよね、お持ちなんですね。
国家資格ね。
国家資格、はい、こう洗わなくてもいいっていう感じで、
そうそうない
やいや、ちゃんとしてるんだぞっていうその自慢げな顔が
う、うん、医療の資格を持ってるってね、国家資格。
そうですか、うん、はい、
あ、そうそう、だからちゃんとしてます、看護師の資格ってどういうイメージですか。
いやいや、その質問はちょっとスルーさせていただいて、
はい、
そのコロナ禍と言われる中で、うん、いろいろ大変なことがあったと思うんですけれど、うん、どうですか。
ね、僕ら最初の第一波とかっていうのは本当にもう限界態勢みたいになりましたよね、
はい、
だから
緊急事態宣言
が、そうそう、最初のもう大阪の梅田から人がいないみたいなね、
はい、
なったじゃないですか。あの時は僕らもね、さすがにもうなんていうかな、病院は別ですよ、で僕ら地域で仕事してるんで、
はい、
感染した人は病院に行くっていう当たり前やったんですけど、その僕らが関わりだしたのは第3波ぐらいかな。
ほう、
うん、
かそれは2020年より超える感じですかね。
そう、年明けぐらいかな。
あ、そっか。
からもう自宅、病院がてんてこまいで自宅で療養せざるを得ない人たちが出てきて、
あ、患者数が増えて、そうそうそう、デルタ株とかなんかこう感染力が強いっていう時かもしれませんね。
で、
はい、
でも自宅にいる人をほったらかしておくと、あれ急激に病状が悪化したりとかして、はい、
血中酸素濃度
がそうそう下がるとかありましたよね。
自覚があまりできないんですか。
そうそうそう、高齢者とかだとね、自覚がなかったりとかするし、はいはい、そういう人たちをなんとか救わないいけないということで、
はい、
在宅、コロナの在宅診療チームっていうのを京都府で立ち上がって、で僕らのとこも声かけてくれたんですよ、
はい、
鎌さんのとこでも手伝ってくれないかみたいな、
ええ、
うん、で、まあ、僕もそれは必要だろうなと、普段病気の人とか障害の人とかを回るのをお仕事にしているので、コロナもその一つなんでね。で、いや、まだまだあれでしたよ、もうなんかこう近所で感染した人が出たって言ったら、なんか変な目で見られるとかいう状況やったんで、
なんか当初は、うん、張り紙とかなんか本当にそういうこう、うん、いじめじゃないですけども、
そうそうそう、
そういう区別差別というのが、うん、そういえば ありましたね。
あったでしょ。だから、はい、僕もそのコロナ対策チームに参加するってなった時に、はい、じゃああんた家帰ってくるんかって家族に言われましたからね。
お
そこにコロナの、ね、ところに出かけていくわけですよ僕は、
はいはい、
そこでこう、ね、防護服とか着てやって、で帰ってくるってなったらそれ映るんちゃうかみたいなね。
その当初は本当に正体がいかほどのものかという感染力のあるものかっていうのが誰しも分かんなく、医療従事者の方さえ分かんなかったという状況。はい。
でまあ
帰ってくんなと言われて、
そうそうそうそう、はい、なんかね家族のこともあるしね、それはでも言ってることは分かるんでね、
ええ、
うん、もちろんそういうねそういうことはよく分かるし、
はい、
でもまあ誰かがやらないとっていうのもあるし、でもその感染対策チームのまあ医師ドクターがこうトップやってるんですけど、まあ、今回こうチームやっていくんだけど、
はい、
まあ、今回のこのチームの目的は目的というか目標かな、 この対策チームから感染者を出さないことなんだって言ってたから、あそれで、あそういう方向性でいけるんだったら頑張れるなと思って、うん、ただやみくもにやるっていうよりはちゃんと自分たちも、ね、しっかり守りながら対策をやっていくんだっていうのはすごい共感できたんで、
はい、
うん、会社代表で参加してましたね僕それ。
ああそうですか。まずは自分 の防災のお話と一緒で、うん、まずは自分を守るんだという、
うん
う
ん、
それがあって初めて人を救えるという、そういうことですよね。
防災もそうですよね。
そうですね、うん、同じですよね、
うんうん、
でそういう中で、まあ、いろんな防護服も来た期間っていうのも結構長かったんですか。
は
い、
そうですね、うん、なんだろう、俺やってたんやろ、まあ、第3波でやって第4波くらいまでやってたかな。
ほう、
第5波で、まあ、次の人に引き継いでみたいな。
あそうなんですか、うん、こう印象的な、あこんなことがこう経験したというか、うん、やっぱり他ではできないことを経験されてると思うんですけど、
あの
何か参考になるような何か経験があれば、う
ん、いや参考になるか
ならなくてもいいです。
いいです、ならなくてもいいですか。
ならなくてもいいです。
いやでもね、その最初の頃はやっぱりその近所の人の目とかもあるじゃないですか、うん、だからやっぱりね、感染したおじいちゃん高齢者の方とか行くんですけど、やっぱり近所の目もあるし、はい、で自分たちはもうそんなのかかっちゃってもうどうしようもないんだみたいな、こう落ち込んでるわけですよ、
はい、
でそこ僕ら行くから、いやもう拝まれましたよね、あんたこんなとこまで来てくれるんかみたいなね、
はい、
うん、だからあその時に僕久しぶりに現場に復帰したんですけどね、その時に。
あそうなんですか、うん、
で、あやっぱりやってっていい仕事だなと思って改めて実感できたというか。
あそうなんですか、
うん、
鎌田さんずっとずっと現場だと信じていたんです
が、うん、いやいやいや、もうねおかげさんで、はい、いっぱい僕よりももういい看護師さんたちが育ってきているので、
はい、
僕は現場に行くってことはもうほとんどないんですけど。
あそうなんですか、うん、
でもその時は現場の看護師さんをそこのチームに参加させるわけにはいかなかった。そこはそこで大変な感じで回ってるから、だからいわゆる何もうそこの回ってる地域を回ってる看護師さんのチームとは別の扱いでそこに参加しなければいけなかったから。
あそっか、
もちろん持ち込んじゃいけないし、
ええ、
だから そんなのに参加するっていうこと自体が風評被害になるかもしれないし、 あんたんとこの看護師さんそんなことしてんのみたいな、
はい、
だから結構気使いましたよ。
あそうですよね、あまりあのコロナ患者を受け入れている病院が、
うん、
あのやっぱりそういうあのちょっと、
うん、
何かの目で見られるというような、
うん、
時もありましたですね。
もう懐かしいですけどね、
本当ですね、うん、それがあのそういう時もあったなって言えるようになったというのはある意味良かったとも言えるというところで、
うん、
やっぱりこの2類から5類に、なってやっぱり全然違いますか。
そうですね、やっぱり対策がそこまでこうまあある程度はするんだけど、
はい、
緩やかになったっていうのはこれは実際動いていく上ではすごくやりやすくはなりましたよね。でも一人感染が出たってもう周囲がストップしますから、
はい、
そのストップがなくなったっていう部分で、まあ、気をつけながらはやるんですけど、
はい、
そこはでかいですよね、
うん、あの今現在だとそういう訪問看護、うん、訪問介護の時にそう何か防あの 患者さんにうつさないというやっぱりそういうことは考えてされてるんでしょうね、うん、きっと
基本的に医療のに携わってる病院もそうですし、うん、高齢者に携わってるところはまあマスクをしなさい推奨されているのかな必須っていうか推奨されていると思いますね。
ああそうですか、うん、やっぱりそれは相変わらずもうそれはそもそも、うん、あの必要なことであるというところですよね。
ああでもいや、はい、そうばっかりでも
なくてそうばっかりでもない
そうばっかりでもないあのなんてマスクをしてると、
はい、
特に分かりやすいのは子どもたち人の判断がつかないこの人の表情が分かんない、
はい、
教育でも言われてますよねきっと。
いや
うん
あの未だに意外とマスクをしているのが誰なのかとこう見渡してみると、
うん、
子どもたちが意外にまだマスクしてるっていう姿を見かけるのでこれはダメだなと思ったりもするんですが、
う
ん、
そうですよね、はい、そのやっぱり病気で弱ってたりする人が、まあ、マスクをつけた人が入ってきて、
はい、
なんかリラックスできるかどうかっていうね、
はい、
気持ちとしてどうかっていうのもありますよねその人たちの表情が見えない。
はい、
はい、
まあ、いろいろ大変な中、はいそのようにしていただいて本当に、皆さんに代わってお礼申し上げますやっぱりそういうふうにして
ありがとうございます。改めて言ってもらったの初めてじゃそんなことないか
は、うん、いやいややっぱりそういう時に、うん病院が、本当に、クローズしている状態の時に、うん、やっぱりそういう京都でもお名前ちょっと失念しましたが、うん、緊急医療チームっていう、うん、いう感じでこうどんどん行ってくださるそういう皆さんがいてこその私たちの暮らしがあるというところで、うん今改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。さあこの後もお話し続きます。さあ、ちょっと現場を離れているという最近はっていうお話でしたけれども株式会社ドナース代表取締役看護師でもいらっしゃる鎌田智弘さんにお話を引き続き伺います。ですねいろんなこう世の中に、事件もあったりいろんなことがあると、
うん、
あこれは誰かに頼めたんじゃないかなというシーンっていうのが、うんひょっとしてたくさんあるかもしれないなと思ったりするんですが、
うん、
この株式改めてですが株式会社アドナースどんなことが頼める会社なんでしょうか。
あなるほど、
うん
まあ、僕が看護師なので、
はい、
訪問看護っていうのをまず中心にあるんです。
訪問看護、
はい、看護師さんが病気であったり障害であったり、まあ、高齢であったりいろんな事情で生活にこう何か困ってるんだっていう方たちの医療面からのサポート
医療面からのサポート
が訪問看護でもう一つ、訪問介護っていういわゆる介護士さんたちヘルパーさんホームヘルパーさんたちがお家に来て介護の部分を手伝ってくれるっていう介護の側面からのサービスがあります。でこのまあ2つが中心にあって、
はい、
お家に出かけていてお手伝いをする生活のっていうねでそれに伴うような形で、ケアマネージャーさんとか相談員さんとか介護全般の相談業務を乗ってくれるっていう事業もやってますしまあ地域のねいろんな人を回る中でどうやら地域には重症な子どもたち障害を持った子どもたちと居場所がないんだっていうのが分かったりしてきたんで
医療的ケア
そうそう医療的ケアでなんか聞きます
はいいろいろ
いろいろ
はい
でそういった方たち の施設が全然ないんだってことでそこにチャレンジしてみたりとかしてますね。
うん、医療的ケア児 の, いらっしゃるお宅に、
うん
行くというそういうことですか。
お宅にも行きますし、はい、医療的ケアを持ったような子どもたちが、まあ、支援学校っていう、
はい
まあ、小学校中学校高校の 特別なこう支援を受けられる学校があるんですけども、そこの放課後、放課後等デイサービスっていうんですけど、
はい、
子どもたち、普通の元気な子たちって小学校終わったら学童保育行くじゃないですか、
はい、
でそういう医療的ケアでも学童保育に行ったらいいんだけど、一緒になっちゃうとなかなかこう対応が難しいんで、別で制度が設けられてて、放課後等デイサービス、そこに行きましょうっていう、そのための施設を作ってますね。
ああ、そうですか。そうするとお母様も仕事をしようと思えば仕事はできると。
そう、そこの部分ですよね、うん、
それはとっても助かるというか、うん、大切ですよね、そういうことをしていただくと、
うん、そうそうそう、
はいはい、それから訪問看護、訪問介護で医療的ケア児の、ね、はい、サービス、その他に何かございますか。
ケアマネージャーさんとか相談支援員さんの相談業務、うん、
相談業務、はい、
あとは介護の人たちを増やしていこうっていう研修事業、
はい、
介護の資格を取るための研修事業もやってます、
はいはいはい、その訪問看護と訪問介護の違いがいまいちよくわからないんですが。
違いね、まあ、わかりやすく言うと訪問看護は医療面で、はい、訪問介護は介護福祉面なんですけど、そこの違いが分かんないですよね。
そうですよね、うん、そう、介護も医療違うのかなって思ったり、うん、
医療、
あ、違う、
ね、いわゆる生活に関係する介護ってあるんですか。お掃除とか洗濯とか買い物とか、はい、
お風呂に入れたりとか、
そういう全般が介護の仕事。
あ、そっかそっか。
で、医療の方っていうのはまあ、お風呂に一緒に入ったりもするんですけども、お手伝いしたりするんですけども、はい、心臓が悪くてすごく体調の変化がある人、
はい、
この人をお風呂に入れようと思うと通常の介護ではダメで、やっぱりその体調の変化とかを早く見ないといけない、もしくは体調が悪いのを発見した上で中止にしないといけないとか、
はい、
そういう医療の目が必要だっていう介護って言ったらおかしい、ケアに対してはその看護師さんが来るっていう。
訪問看護、看
護、もちろんなんか注射打ったり点滴したりとかっていうこともありますよ、
はい、
うん、そういう医療の視点が必要な場合は訪問看護。
ほう、
いや、生活安定してて、
あ、そうかそうか、
わざわざ看護師さんが買い物行く必要もないっていうことになると、
何かの動作を助けるというのがひょっとして訪問
介護
かもしれないと。
動作を助ける、
お風呂に入ったり、
うん、
トイレに行ったり、
うん、
寝返り打ったりとか、うん、買い物行ったりとか、うん、医療面じゃなくて、うん、そういう生活の中の動き、
うん、
を援助する、助けるっていう感じでしょうかね、
うんうん、そうですね、まあ、はい、その理解で間違ってないかなと思うんですね。
そうですか。そしてなかなかこう身近にそういう方がおられたら、うん、こういう時にこういうふうにこういう人に頼んだらいいんだとか、うん、そういうイメージって湧くと思うんですけど、それはラッキーなことだと思うんですが、たまたま周りにそういう経験がないとか、
うん、
周りにそういう人いないんだとか、そういう生活で住んでいるという場合に誰かが何かになるっていうことはもう誰にでもあると思うんですけど、うん、そのどの程度の問題で誰に何を相談できるのか、今日はこれを一番の、テーマとしたいんですが、もう残り4分45秒ですが
まあ、いろんなケースがあるので、
はい、
この程度とかっていうのはもうとにかく言いづらいんですけども、
何だったら相談していい、
いや、もうそこ考えなくていいです。自分が困ったなって感じたんだったら相談した方がいいと思います。
はい、
それは相談するレベルがどうとかって考える必要はないです。
はい、
自分が困ったなって感じてる、うん、状況があるんだったらいち早く相談すべきですね。でそれはどこにって話になるんですけど、
はい、
まあ、普通の介護とか医療とか、まあ、そういった福祉とか、まあ、もちろん行政でも各窓口があるでしょうし、今は地域に地域包括支援センターっていうのがあって、そこにまず最初に行きなさいよっていうことになってますね。
地域包括支援センターっていうのはどの程度のこう広さエリアを指すんですか、
う
ん、
中学校ぐらいじゃなかったかな、ちょっとはっきりあれですけど、
あ、まあ、中学校区ぐらいのエリアの中に、うん、そういう地域包括支援センターっていう、
うん、
あの施設があると、
そう、よろず相談所みたいなイメージ持ってもらったりの、
はい、
そこには福祉の人がいるので、邪険には疲れないですから。
あ、そうですか、
はい、ちょっと行ってみて、とにかく、
はちなみに、
うん、
じゃあこの中京区でこのラジオカフェ近辺だと、はい、その地域包括支援センターってどこにあるんですか、ちなみに。
いや、ちょっと思い出さない調べときゃよかったですね。
いやいやいや、
あ、地域包括支援センターの人ゲスト呼んでください、次。それでいろいろ聞いてください。
わかりました、
うん、これ完璧完璧、
わかりました、
次のゲスト決まりましたね。僕の話はもう触りの前編に、前編の前編ぐらいに置いときました。
いやいやいやいやいや、あの、しかしですね、
はい、
困りましたね。
え、何も困ってない困ってない、みんな、あ、なるほどなるほどって聞いてる人たちは、
あ、そうか、そうですか、
はい、
あの川田さんが偉いなと思うのは、はい、やっぱりあの世の中で、
はい、
あ、音楽療法士、
ああ、音楽療法士さん
今も続けておられますか。
音楽療法士は続けてますし、うん、今度8月に認知症の方に対する音楽療法の映画が公開されるはずなんで、ちょっとタイトルとかまで忘れましたけど、はい、世の注目は高まってると思います。
あ、そうなんですか。それはあのアドナース関係なく、そういう音楽療法、
うん、音楽療法の素晴らしさを世に伝える映画っていうのがね、ちょっと名前が今パッと出ないですけど、8月に公開されるはずなんですね。
そうなんですか。これはなかなかタイムリーというか、う
ん、そうなんですよ、うん、音楽療法の話すればよかったっすかね。
え、いや、ちなみにあの音楽療法士さん の番組を、うん、あの1年近く続けてくださった
こと、やりましたね、やりました、やりました、あるじゃないですか、懐かしい、はい、
今はその音楽療法士さんは誰に対するサービスをされてるんですか、うんうん、
はい、あ、元々
残り時間1分ちょっとですが、
重症な子どもたちの可能性を音楽で引き出すっていうのをその子たちはやってて、
はい、
ただしその音楽療法っていうのは認知症の方にも効果的だし、
あらゆる人に良いんじゃないですか。
そうだって音楽ってもうこの、うん、こうやって打つだけ、
はい、
これでも音楽ですよ、
はい、
の机をね、だからもうすごい原始からあるものだし、人間の中に備わってるもの、はい、それが可能性を引き出すってなんかすごくないですか。
いや、すごいと思います、うん、やっぱりあの原点というか、
はいはい、
人間ってなんだっていう時に、うん、そういうものも人間ってなんだの一つかもしれませんね、
う
ん、
そうそうそうそう、
そうですか、うん、鎌田さんが偉いのはやっぱりそういう、こうアイデアの柔軟性、行動の柔軟性、うん、はい、褒めて終わりたいと思います。
ありがとうございます、ありがとうございます、
はい、あの、はい、いや、何でもその地域包括支援センターに、うん、やっぱり自分一人で解決せずにどんなことで も
それはね、お願いしたい、本当にね、誰か助けてくれる人がいるよっていう、
ありがとうございます、
はい、
大切なお話伺いました。鎌田智弘さんにお話伺いました。ありがとうございました。